き耳に刻まれるカフィンの通のリズム時は12時生放送スタート最新テクノロジーを紐解くアンテナゲストも交えた熱い議論次の一手を見据え
こんにちは、テクノエスサイドです。カイです。3月といえば、来てしまいました。確定申告。はい。3月15日の確定申告に向けて、私、はい、先週の金曜日、ようやく始めまして、1年分のね、レシートをひたすら読み返しております。あ、懐かしい。2月にこんな店行ったなとかね。いやー、毎回早めにやろうと思って、いつも3月になってしまうっていう、この悪い癖を何とかしたいんですけど、何とか、今週中にケリをつけたいと思っております。はい。はい、
確定申告、僕もですね、今年はやることになってしまいまして、というのが年末調整の時にですね、書類を出し忘れて、あなたは確定申告してくださいねっていうふうに言われてしまったんで、まあ超簡易的なもので。
あ、それはシンプルでいいですね。
まあ e-tax でやることになるかなと思って、うん、でも e-tax でどうやるんだろうとか、あとマイナンバーカードどうしようか、まああることはあるし、でも、パスワード忘れてたらどうしようかとか、
あ、それはね、
いらん心配を、
早めにやった方がいいですよ。パスワードロックすると、また役所に行って解除してもらわなきゃないから。パスワードだけは最優先でチェックした方がいいですね。
ですよね、うん、パスワードたくさんあるじゃないですか。
はい。
それのどれ、短い方長い方？
ぼちぼち短い方だと思うんですけど、一個トラップがあって、実際にはパスワード作るときに書かれているか伝えられてるはずなんですが、アルファベットは全部大文字です、
あ、それは知ってます、
そこが結構ボンミスでね、ミスることが起きるんで、でそのアルファベット大文字のやつです、多分使うとしたら、
なるほど、どれだったっけな、
はい、僕はもうそういう
全国の皆様が、
はい、ややこしいパスワードはもう諦めて、僕はウェブにテキストでメモで残すんだけど、そこに2要素認証をかけて見られないようにするっていうので防いだんです。あと何の番号かは言わないって、その自分しか分からないクイズっぽくしておいて、自分だったらこれは e-tax のパスワードだなって分かるんだけど、普通の人がもし2要素を突破してみても分からないようなクイズにするっていうやり方でもうメモりました。1年に1回じゃ思い出せない。
じゃあパスワード悪い税金にするとかね、
なるほどね、いいじゃなくてねバッドタックス、はい、はい、で皆様確定申告終わったでしょうかね。はい、終わってないし頑張りましょう、
はい、
はい。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力で配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方は LINE もぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X のハッシュタグ、TEdgeSide や YouTube のコメント欄でお寄せください。ということで、それでは行ってみましょう。先週のニュースランキング、ウィークリートップ5のコーナーです。
はい。このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載しておりますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。ということでスタートしたいと思います。ウィークリートップ5。はい。はい。第5位。ということは今週は、全部新曲。
そうですね。新曲でお送りいただける、
新記事ということになります。新譜ですね。はい。M3 MacBook Air デビュー。性能向上だけでなく、細部も確実なアップデートという本田正和さんの記事でございます。
はい、出ましたね、はい、M3MacBook Air
出ましたね、僕はですね、今この、放送を M2MacBook Air で、お届けしております。
おう、ちょっと一個だけ世代が違 う, そ, う、ね、そのじゃあ差分はどのあたりなんですか。新モデルのいいところは
M3 です
わかりやすい
M2 か M3 かで、僕はそんな M2 の中でも、まあ、もりもりの24ギガメモリにしてあるんですけれども、なんでね、そのメモリ容量だけ考えると、M、 3にするメリットは、まあ、ほぼない、
うん、
まあ、CPU というか、まあ、プロセッサーの速さ自体で、まあ、まあ 10% とか 15% とかいう話はありますけれども、
うん、
まあ、それを我慢できれば特に問題ないというところではありますね。
うん、
そうですね。まあ、あとは細かい、ね、うん、まあ、ディスプレイが2台接続できるとかあるんですけれども、
うん、
まあ、これについては、本日掲載した、村上拓太さんの記事の方で、ディスプレイ2台つながるけれども、それ実際にやってみたという、検証記事が上がっておりますので、うん、そちらもご覧いただければと思います。ね、
これ今まで、まあ、M シリーズのもプロセッサー搭載して、その標準モデル、そのプロとかマックスないものに関してはディスプレイが1枚しか出力できないので、まあ、大体の人はね、パソコンプラス外部ディスプレイ1個で物足りるんでしょうけど、まあ、我が家とか松尾さんとこみたいにね、2個も3個も出したい人はちょっと物足りないところに、やっとディスプレイ2枚に出せるようになったんだけど、その代わり、うん、MacBook Air 側のディスプレイはオフにしなければいけないってトンチみたいなね、結局出力できるディスプレイは2つ。それを、うん、MacBook Air のディスプレイを使わずに外に出すことができるようになったっていう変更ですね。
まあ、リッド、ディスプレイ部分を閉じた状態で使うと、うん、2台使えると。外部ディスプレイを2台分使えるという。うん、結局数は同じじゃんねっていう。
まあ、でも家帰ってきたときに、もう MacBook 畳んで外部ディスプレイやるっていう人はまあまあいるので、役に立つ人はいるんでしょうけど、うん、外部ディスプレイで使ってた人たちは普通は MacBook Air のディスプレイも使ってそうだから、まあ、便利になる人がいないとは言わないんですが、ちょっと思ってた外部ディスプレイ2台じゃないなっていう感じはありますね。しょうがないですけど、
うん、そこはね、こういろいろ考え方はあると思うんですけれども、うん、まあ、僕の場合は、まあ、大きなディスプレイがこう正面にあって、うん、その下に MacBook Air のまあディスプレイと、まあ、キーボードトラックパッドがあって、この上下ディスプレイ、
うん、
小さい方で、例えばテキストを打ったりして、でかい方で大画面 の、 まあ、動画見たりとか、そういうことをやってるという、まあ、結構いい、差別化ができてるんですけれども、
うん、
どうなのかなと。その2台の 大型のディスプレイをどう配置するか問題ってないですか？
うちはもう真横に置いてます。メインに
横に2つ、
一番目の前に 4K のディスプレイを置いて、
うん、
右側に縦長のディスプレイを置いて、で、
あ、そうかそうか、そう、 4K… この間買った縦型のやつね。そうそうそう、
4K ディスプレイ、目の前のディスプレイと同じ高さまで高さを上げた Windows PC を左に置いてるんで、基本的に目の高さは、うん、下は見ないようにして首が疲れるんで、目の前を見る高さに位置して、うん、視線の移動は右と左だけにするっていう使い方しますね。
なるほどね。
うん、まだ便利な人はいると思うんで、いいアップデートではあると思うんで、うん、でこれちなみに MacBook Pro の14インチも、M3 モデルであればアップデートでこの機能が入るということなんで、
はい
はい、
まあね、ソフトでそういうのできるんかいっていう
ね、まあでも確かに
びっくりした。
ディスプレイの出口変えるだけですもんね。本当にトンチみたいなやり方だけど、いや、面白いアップデートだなと思いました、これは。
はい、
はい、
では第4位いきます。ナッシングフォン、2A ですね、括弧 2A 発表、5万5800円からの廉価モデル、フェリカ対応で3月下旬国内発売というものです。
はい、
ナッシングフォン、いつもね、上位にランキングして、
そうですね、
まあ、これ不思議だなっていう話をしてますけれども、う
ん、2A 自体はすでに発表はこの番組にも取り上げていて、ただその時点では日本での発売がまだ未定だったんですが、3月5日にようやく日本発売が決まりまして、値段もだいぶお手頃価格の5万円台ということで、はい、結構おすすめの1台だと思いますけど、ま
あ、これトップラインではないですよね。
そうですね、まあ、いわゆる A が続いてるんで、
ミッドレンジ、
うん、Google Pixel と同じ A をつけてちょっとミドレンジにするっていう名前の付け方までね、オマージュしてる感じですけど。で、まあ差分としてワールドワイドの発表と比べて、日本版ではフェリカに対応するというのが、うん、新機軸として発表されまして、ただこれなんか割とドタバタがあって、搭載します、いや、やっぱり搭載しません、 CEO が直々に搭載するよっていうみたいなことがあったんですが、現時点ではフェリカは搭載するが、 どういう機能に対応するかはまだ調整中のようです、ステータスとして。でここが難しいところで、別にフェリカイコールお財布携帯ではないので、フェリカに対応した上でスイカに対応するか ID に対応するかっていう話はまた別なんですよね。
うん、
ただまあフェリカ対応って言ってスイカ対応しないわけにはいかなかろうと思うので、きっとスイカ対応を頑張ってるんだと思うんですけど、うん、結構ねスイカって審査が厳しいとは有名なので、そのたり苦労されてるのかどうかわからないですが、まあスイカ対応してくれたら大体いいですけどねという気はしますが、う
ん、でもまあスイカ以外にもいろいろあるじゃないですか、パスモとか。
うん、まあでもスイカ対応してくれたら基本いけると思うんで、パスモはそうですね、いけるんじゃないですか。どうだろう、スイカだけだったらちょっと寂しいですね、そのあたりは。うん、まあでも鉄道系は一ついけたら大体いけそうな気がしますけど、
うん、ただ定期の問題とかね。
うん、ああそうですね、まあアンドロイド版なので、うん、多分定期は腕時計とは違っていけるとは思いますね、きっと。
うん、
どちらかというと気になるのは ID とかクイックペイ、
うん、
でこのあたりがもう最近NFC 使ったタッチ決済ができるようになってきてるので、クレジットカードそのもので、はい、で ID とかクイックペイ使わずにもう Android でいけちゃうんですよね、
うん、
で NFC 倒せたらその辺でもういらなくなりつつあるので。
なるほど、
うん、ちょっとこれはね実は面白いですね。結
構使ってますけどね、
うん、いやほとんどクイックペイと ID の方が今のところクレジットカードのタッチ決済に使える場所が圧倒的に多いので、まだまだ安泰なんですけど、わざわざ ID とクイックペイに対応しなきゃいけないっていうのはクレジットカード会社からしたらちょっと手間じゃないですか。だから今後は割と ID とかクイックペイもね、クレカのタッチ決済が普及していくとなくなってしまうのかもしれないので、ちょっとこれはフェリカ搭載してどうなるのか、ちょっと今後ちょっと興味深いですね。まあでもスイカがね、しばらくはスイカのためだけにフェリカが欲しいっていうのはまだまだ続くとは思うんですけど。うん、
いやちょっとね、気になる記事を、
はい、
J さん、
はい、
鈴木純也さんが書かれた、Apple Pay からフェリカが消える日みたいな話を。
あ、なんかショッキングな記事、どっから書かれてましたね、ショッキングタイトル。はい。
そう、あれでどうなるのかなとは、まあ、今すぐにどうのこうのってことはないと思うんですけれども、うん、また一波乱、二波乱ありそうな。というか、まあ、これはその Apple Pay 側が、締め付けを厳しくしてたのをこう緩めるっていうところで、
うん、
NFC だけの決済が、まあ、今後主流になるんじゃないかなっていう話ですよね。うん、
そうですね、今までは Apple で登録する場合、クレジットカード全部、ID かクイックペイに自動的に仕分けられていたのが、もうクレカそのままでいけるようになると、まあ、ID、クイックペイ不要になるんじゃないかみたいな話ですよね。ただまあ結局最後のまでスイカが残ると思うので、フェリカ系決済という時にスイカを含むかどうかでしょうね。あの東京のとんでもない通勤ラッシュが改善されない限りは。
そうそう。
うん、
交通手段で、まあ、スイカ系というかその交通系決済を使ってる限りは、うん、そこはなくならないような気がしますよね。
うん、あとはもう我慢するかどうかですね。クレカのその NFC 決済だとちょっと遅いんですよね、スイカの P よりも。ワンテンポ置いてピッて決済されるんで、
うん、
そのまで待ってもらえるぐらいまでもう強制的に入れ替えちゃうんだったらなんとかなると思うんですけど、
うん、
ただ今実際に今うちの近くの改札でももうテスト機が入ってるんですけど、 QR コードの、改札ももう準備してるんですよね、 JR 東日本。
絶対詰まりそう。
それはあれです、おそらくですけど、多分海外旅行客とかが来るときに、
うん、
その人は QR で通るとか、みたいなことだと思うんですけど、明らかにね、まだね、使えないので上にカバーかかってるんですけど、多分割と都心の山手線とかの駅に行くと、ちょっとね、通常よりとんがった改札がいくつかあるんですよ。
うん、
で赤い出っ張りがあるんですけど、そこはね、QR 読み取れるリーダーが入っていて、まだ使わないんで隠してるんですけど、なのでこれからスイカですらどうなるかわからない時代はちょこちょこ来てるなと思いますね。はい、
なるほど、
ね、あ、ちなみにコメントで、
改札機の動向にも、
はい、はい、ビザのタッチ決済すでに改札できてますよって話、これね、地方だと入ってるんですね。福岡とかだともうすでにクレカのタッチで通れる改札はすでにできていて、うん、
うん、
でも全ては明らかに異常すぎる日本の朝の通勤ラッシュを耐え切れるかどうかっていう、特に東京のね、都心のあたり。でもまあ、もうすぐそれもそろそろ ここ最近の働き方の、ね、変わりようで、リモートワークがこんだけ増えてきて、通勤の人が少しは減ってるでしょうから、それで改善されるといいですけどね。ちょっとね、個人的にはフェリカとかタッチ決済大好きなんで、この動向は。一台のスマホからいきなりタッチ決済の話ばっかりしますけど、割と気になるところですね。はい。
はい、では、第3位。M3MacBook Air 速報レビュー。GPU の実力をゲームで確認。西田宗近さんの記事でございます。
は
い、
大人気 M3MacBook Air。
はい。もうすでに、5位、3位と2つ入っておりますね、
はい。すごいですね。もう、デビュー当時のビートルズ並みのランクを設定しますね。
はい。
はい。
まあ、今回 の, あの、まあ、これ、テクノエッジでの、MacBook Air レビュー、シリーズの第1弾ということで、西田宗近さんのが最初に
出ます。あ、こっちが第1だったんですね。まあ、へえ、なるほど。
こっちが先で、本田さんのが第2回という。回数でやってるわけじゃないですけれども、うん、2つ記事が上がって、でさらに村上拓太さんのが第3弾として本日上がりました。うん、すごいですよ、3つ。
すごいです、M3 だけに。
はい。
3つの記事が。
そうですね。
うん、
正和、村上、宗近、うん、3人とも M じゃないです
か。M だ、すごい。
M3 だ。だから M3 ですよ。
なるほど。うん、とか言って、もう1個上がってきたらどうしよう。はい。
はい、まあ、すごく読まれてるんでね。
これはテーマとしては、ちょっと人ひねり入れて、まあ、MacBook、その Air M3 のスペックがどんだけ上がったかっていうのは、まあ、数値もそうなんだけど、じゃあ実際に性能を見るためにゲームで比べてみたっていう。
うん、
これ分かりやすいですよね。後半で書いてあるんですけど、M3 Pro だとフレームレートが60フレームから70フレームぐらい出ているのが、M1 だと30フレーム落ちちゃうっていうことなので、だいぶ映像的に違うんですが、M3 だと、まあ、60はいかないんだけど、53から 55fps ぐらい出るということなので、だいぶゲームのプレイ感は、ヌルヌル感がね、しっかり担保されるということで、結構これ分かりやすくて面白い比較でしたね。
うん、で、コントローラーも写真に入ってるという、
うん、で最後にセルフツッコミもね、あって、とはいえ Mac でゲームなんか出ねえだろみたいなセルフツッコミしてるんだけどとはいえ最近ね Mac でも結構、まあ、今回紹介してるゲームも、うん、そうだし少しずつ出てくるようになってるんで、ここ数年で割と Mac のゲーム環境も変わってくんじゃないかなっていう期待感はあるんですけどね、うん、
まあ、特にね、うん、DirectX のラッパーフレームワークが出てきてるんで、
うん、
Apple がもう標準で出して簡単に移植ができるようになってるんで、
うん、
その辺はだいぶ変わってきてるみたいですね、
うん、まあ、今すぐにゲーミング PC 買うっていう人にはやめとけって言いますけど、
うん、
たまにゲームするぐらいの人で ある程度スペックが欲しいっていう人であれば、割と本当ゲームメインだったら絶対おすすめしないんですけど、スペックが上がってる時にこういう意味で M3 選ぶっていうのは面白いかもしれないですね。はい、
というわけで、第3位が、西田宗近さんのレビューでしたと。で、はい、第2位、新型 iPhone SE の iPhone SE4 カッコ仮、新たな予想 CG 画像が登場。第4世代はほぼ iPhone14 だが、USB-C 搭載で背面カメラは1つかと、
うん、
長いタイトルになってしまいました、
はい、
けれども、まあ、新製品が出てくる直前に、まあ、いわゆる CAD 図面というか、
うん、
まあ、モックアップが出ますよね、
うん、
このイランとかからね。でそのモックアップはその CAD 図面から起こしているということが業界の定説になっておりまして、この CAD ファイルからレンダリングした画像というのがこれだというお話です、うん、iPhone SE4 カッコ仮についての予想記事もすごいたくさん上がってて、
すでに結構ね上がってますね。
その最新のものがレンダリング画像だという、そういうお話です。
大体こういう噂がいっぱい上がってくると、ああ、そろそろなのかなっていう感じがしてきて、いいですね、こう風物詩的に。
まあ、こういうのがないと、うん、周辺機器メーカー、特にケースメーカーとかが、うん、製品を製品が登場した時のタイミングで出せないんですよね。
うん、
で、ここで偽物をつかまされると、寸法が合わなかったりとか、
いや本当大変ですよね。
カメラ部分がね、
うん、
カメラ部分とあとサイドボタン、アクションボタン、 のところがあったりなかったり、その気候が違ってたりとかいうんで、だいぶ苦労されているケースメーカーは多いですよね。
ね、結構ここってアナログですよね。あの本来はアップルから公式に情報もらえれば一番なんだけど、それをやるとどんどんねリーク情報のルートが増えちゃうから、アップルとしてはそこまでできないだろうし、だからみんなこういうリーク情報とかそういうのからなんとかこう発売と同時にケースを出しましたってやりたいんだけど、ちょっと運が悪いとね、この間のアクションボタンが一番いい例ですよね。 iPhone15 からいったアクションボタンがこういうデータで見るとただの今までと同じボタンに見えたんだけど、実はギミックが入っててうまく動かなかったっていうね、悲しい事件もいろいろありましたけど。
そう、あと今回は、まあ、SE だけれども、カメラが一つになってるという、
そうですね、タッチ ID じゃなくなっちゃうのは規定路線で、もともとあと SE シリーズはシングルカメラだったんで、そういう意味でも iPhone14 チックだけどカメラも1個、になってしまうというところで、これもサイズ感が一緒だったらもう14買えばいいんじゃないかって気がしてしょうがないんですけどね。
はあ、まあ14はなくならないですよね、まだね。
まだ大丈夫だと思います。うちの母が SE2 を使ってるんですけど、最近ちょっと重たくなってきたとか電池持たないって言ってるんで、次の買い替え先を探してるんですけど、もうiPhone SE 3を選ばない限り絶対ホームボタンがなくなるんですよ。操作方法が一気に変わっちゃうのちょっと難しそうだなと思ってちょっと今悩んでるんですけど。
あ、
でも SE4 にするぐらいなら
スワイプするっていう、
あれちょっと難しいですよね。その点あの Google だとあのそういうジェスチャーナビゲーションもできるんだけど、昔ながらのホームボタンモードに戻せるんですよ。いや一応どっちかあの選べるようになってるんですけど、 iPhone はねもう強制的にもうスワイプのみの UI になっちゃうんで、悩みどころです。ちょっと出てから考えますけど、ちょっと SE を進めるぐらいだったらもう1年前の14買った方がいいんじゃないかなという気は今のところはしてますね。ケーブルも変わんないですむし、
ただ USB-C にしたいのかなというのはありますよね。
でもねうちの母とかだとUSB-C だから便利になること多分ないんですよ。もともとむしろ家にあったライトニングケーブル使えた方が幸せだと思うんで。
確かにね。
はい。ちょっと、自分ではもう、iPhone14 に切り替えたんで、あまり SE4 の記事を気にしなくてよくなったんですが、母の次の端末手見で気にしております。
はい。
はい。
はい、では、第1位いきます。
はい。
M3 搭載の MacBook Air、3月8日、3月8日発売、13インチと15インチ、164,800円からという、
はい、
最初のリリース時の記事ですね。はい、
なんと5位、3位、1位、はい、そしてなんなら2位も Apple の話なんで、
はい、
すごいですね、今日はもう Apple 尽くしのランキングですけど。
いや、ここはね、Nothing Phone がむしろうまく
よく頑張りましたね。
土をつけたと。
これあれでしょう、
上げたいところです。
ビートルズだらけのランキングに頑張って割り込んだジャクソン5みたいなことになってますね。
どうしてもマイケル・ジャクソンに行きたいわけですね。
はい。で、散々ご紹介してるんですが、改めてのストレート記事としては、M3 が出ました。ディスプレイ2つ出せるようになりました。あと、細かい違いで言うと、Wi-Fi が 6E になったので、
そうですね。
家の中で、
パフォーマンスが2倍に、なりうるという。
なりうるですね。そう。で、6E はあくまで6の拡張規格なので、理論値の上限は変わらないんですが、6ギガ帯に対応したことで、その理論値に対して実行値、実際のスピードは倍ぐらい速くなるんじゃないかと言われているので、これをもし買うんであれば、合わせて6E 対応のルーターに家もね、変えていただいて、そうすると家の中での Wi-Fi は相当快適になるかなと思いますね。はい、もう大人気の
そのところで、はい、今回のウィークリートップ5でございました。
はい、
MacBook Air M3 祭りでございました、
ね、祭りでしたね。
はい、
うん、
我々買わないけどね。
そうですね、私 M1 買ってしまったので一番辛いです。ついに M1 は販売終了してしまったので。
あ、でもむしろ M1 が一番良かったんじゃないのっていう、 説も最近ありますよ。
値段、当時の値段と、
うん、
実際に上がってくパフォーマンスの費用対効果でいうと M1 はすごいいいんですけど、
うん、
唯一課題はデザインが昔なんですよね、 M1 だけ。
ああ、いや、そこでむしろスティーブ・ジョブズがデザインに関わった最後のモデルじゃないかっていう。
なるほど、そっちか。
説がある、
うん、いやでも M2 の方がかっこいいんですよ。かっこよくないですか、あのフラットな感じ。僕はあっちの方が好きで羨ましいんですけど。
うん
うん、
でもね、これあまりにもフラットすぎて、
うん、
前と後ろの区別がつきにくい。
あー、なるほど、面白い。
いつもね、あの後ろ側から開こうとしてしまう、
はいはい、なるほどね。確かにそれは、ま
あ、から触れば分かるんだけど、うん、目があまり良くないんでどうしても間違っちゃうんですよね。
確かに M1 の方が今までのね、旧デザインの方が確かにそこは分かりやすいですね、
うん、
そうか、メリットなのか。いやでも以前のインテル時代のやつから買い替えてからあまりにデザイン変わらないからちょっと寂しくて、
あ、
なんか新しいのかの時ちょっとぐらい見た目変わってほしいじゃないですか。わかんない、僕はアップルユーザーじゃないからそう思うのかもしれないけど、アップルはね基本的に全く同じでいいからそれがメリットなのかもしれないですけど、
まあね、MacBook Air も長いですからね。
うん、一番最初っていつ登場したんですか、 MacBook Air って。
僕は2007年とかかな、うん、初音ミクで MacBook Air の曲を作った記憶があるな。
2008年ぐらいみたいですね。2008年1月だ、うん、に発表された、うん、すごい、当時は Mac ワールドで発表されたんだ。時代を感じます、
はい、そう、この時にあのスティーブ・ジョブズがなんか半ば歌うように MacBook Air とか言ってたのを、うん、サンプリングして歌にしたんですよ。
当時からそんなことやってるんだ。
当時からそういうことやって
る。すごい。
それで、当時のガレージバンドに、強制的にタイミングを合わせる、機能があって、それでラップ風にしたりとかしてましたね。
はい。まあ、歌にしたといえば、最近も、なんか面白いものを歌にしたということで、松尾さんが。
あ、そうなんですよ。はい、そういうふうに続けようっていう、
はい、
姑息な意思がありまして。
はい。なるほど。うまく引っかかってしまった。
はい。はい。源氏物語 の作者紫式部っているじゃないですか。
はい。
そういう作家の方が、同人作家が。
同人作家、当時のね、同人作家さん。
で、彼女がすごいライバル視してた、相手に、枕草子 の、うん、清少納言っていう人がいましてですね。はい、この人のなんか性格悪いみたいな感じのことを、紫式部日記の中で書いてて、
うんうんうん、
で特になんか自分の夫のことをなんかすごく悪く言われて、でそれに腹を立てるようなことをその紫式部日記に書いてるっていう、
うん、
まあそのお二人の仲は悪かったんじゃないかなみたいなのがあって、じゃあそれがドラマ、まあ、フィクションのドラマになるとどうなるかっていうと、まあ、実際にそこの二人が会ってどうのこうのっていうことは、どちら、まあ、枕草子にも紫式部日記にも書かれてないんですけれども、
うん、
まあ、フィクションだとそれは実はあってたみたいなことがあり得るじゃないですか。
あり得ますね、
うん、でそれやったのが、今 NHK で絶賛、人気のですね、
光る君へ
、はい
はい、
これ、僕すごく大好きで見てるんですけれども
。おお、そうなんですね。
NHK オンデマンドで、
うん、
あれ日曜の夜に放送されてるんですよね、通常だとね。
そうですね、はい、
うん、それが、12時を超えると、オンデマンドに降りてくるという、うん、まあ、ちょっと差別されてるんですよね。
差別化ね。差別じゃないですよ、差別化です。差別
されてる。はい、でそれを待って、まあ、夜中に見るのが楽しみ、
うん、
生活を送ってるんですけれども、うんうん、まあ、この枕草子の出だしがね、春はあけぼのじゃないですか、
はい、
春はあけぼの、ようよう白くなりゆくっていう、
うん、
このようようっていうのはラップっぽいねっていう、
うん、
ところで、これをラップにしたいっていうのを前々から、まあ、それこそ MacBook Air の、ラップ版を作った、頃から、考えておったんですけども、僕そもそもラップ うん、それほど好きではなくて、
おう、
でしかもあんまり知らないので、
うん、
まあ、そういう、うん、そういう歌い方、まあ、その当時はボーカロイドっ とか、まあ、自分が歌うのでも歌うっていうかラップするのでも結構難しいテクニックを要求されて、
うん、
まあ、自分でやることはできないなとは思ってて、
うん、
まあ、でもそのまあ洒落としてねやりたいっていうのはずっと考えてはいたんですよ。でそれを、やることができたという記事を、書きましたという、それがですね、はいはい、春明けものよよ白くなりゆくを、素の AI 作曲でラップにしてみた清少納言が現代に来ていたら枕草子をどう歌っただろうという記事を、先週書きました、
うん、
はい、これね、これ僕の一連の、あの素の作曲シリーズ、
うん、シリーズですね。
まあ、多分僕世界で一番素の AI の記事を書いてる
人間だと思うんですけど。確かに。しかも書くだけじゃなくて実際に作りながらやってますからね、
うん
うん、
でそれ の、まあ、の現在のところ最新 の、
うん、
の試みの、記事でございます、でここでやったのは、まあ、春はあけぼのに始まる春春夏秋冬、うん、までの、まあ、結構長い文章があるんですけれども、枕草子の冒頭ですね、うん、第1弾、そこの、全文を、このスノに読み込ませて、
うん、
これでラップを作ってくれという命令を与えて、でそれがうまくいくまで多分100曲200曲ぐらい作
ったすごいですね、本当プロ並みですね、すごいな。
で、まあ、まあそのコンペをさせてですね、その中でいいものを選んでいったという、うん、
今スノー AI って2分ぐらいでしたっけ最大。
そう、最長で2分まで。
でこの歌詞だと2分でちゃんと収まる。
いや、ちょうどいい。これがね、収まる場合と収まらない場合があって、
あるんだ。あ、そうだ、勝手に決めてくる
からな。割とスローテンポの、
うん、
トトタトトトタトというぐらいのリズムだといっちゃわないんですよ。
そうか、ギリギリないんですね。なるほどね、面白い。
結構ね、その、 あのバースを詰め込まないと、歌詞を詰め込まないと、うん、ような、そういう歌い方でないと、最後までいかなくて、まあ、途中で延長することもできるんですけども、まあ、まあそれも面倒いんで、うん、1回で収まらないかなっていうのを何度も何度も何度も何度も繰り返して、
テンポとかまでは指定できないんですね。
テンポもね、うん、指定はできるんだけれども、うん、その歌詞の区切りをこう一息で言うかどうかっていうのは、そのラッパーの皆さんのですね、まあ、スタイル次第と。
うん、まあ、そもそもスノエはそんなラッパーではないですもんね、基本的にはシンガーですもんね、なんか歌い手さんの。
それがね、ラッパーも結構いるんですよ。
結構います。
うん、英語版だと結構ラップ
してくれるんです。あ、英語版か、うん、なるほど。
で日本語だとね、その上手いラッパーあんまりサンプリング、うん、学習してないんじゃないかなと思って、
う
ん、
確かに。そうか、サンプリング次第だな。 R 指定とかサンプリングしてくんないかな、うん、
だ元の歌手なりそのラッパーがいいかどうかで結構左右されると、
うん、なるほど、
うん、
僕はでもこれ、この記事を読んで、うん、あの真っ先にその漫画のワンシーンが頭の中に浮かびまして。
漫画、
はい、あのザじゃないですね、チェンジっていう漫画なんですけど、ご存知ですか。
おお、
はい、
それは、コバルト文庫ですね。
コバルト文庫、多分違うやつですね。あの、めぐみの大吾とかを書かれている曽田正彦先生が、
そっちの方か。
はい、あの、女子高生がラップやる漫画っていうのを書いてるんですけど、はい、
それがチェンジっていうんですか。
チェンジっていうんです。はい、あのね、ザ・チェンジっていうのとは別ですよ。チェンジの方なんですけど。はい、で、これが結構ね、面白いのが、その、ラップって、もともとアメリカで生まれた文化で、それが日本に輸入されて、うん、なんか日本人ラップってアメリカの本場にからちょっとダサいみたいなイメージも昔あったと思うんですけど、はい、でこの漫画に出てくる女子高生のお父さんは、あの大学の先生で、うん、あの古典とかの研究してるんですよ。
お
で娘もその影響をある程度受けてるんだけど、で娘がお父さん説得するときに、うん、昔の人たちも歌取りでバトルしてたでしょって言って、うん、私たちもそれと一緒なんですって言って、へーって言ってお父さんが、あの娘のラップ聞いてたら、確かにこの韻の踏み方は確かにこの作品のとか、こうむしろ感化されちゃってで確かに当時からしてみたら、歌でこう歌合わせでやってたわけじゃないですか、五七五七七で先に五七五を歌って、その意図を汲み取って七七を作るみたいな、この言葉を歌にして対決したり、あの歌で音楽で遊ぶみたいなことを、むしろ日本人のがやってたから、日本人こそラップなんじゃないっていうエピソードがあって、 まさにこうだなと思って、だ本当に清少納言が今生きてたらラップやってたんじゃないかなと本当に思わせる漫画で、
それもね、正しかった、
うん
うん、
ぜひちょっとでも本当ここの関連記事にねチェンジをリンク入れてほしいぐらいにもうおすすめです。
あ、なるほど、うん、だここにね僕が入れた漫画2つ、源氏物語の漫画と、うん、まあ、清少納言の、漫画2つあるんですけど、うん、これは両方とも面白いですよ。これはこれで
僕この頃の漫画では朝木夢見しかなと思ったんですけど、
ああ、それ真面目な方じゃない
ですか。真面目はダメですか。
うん、
なるほど。
あとね、さっき、まあ、チェンジの話が出ましたけれども、うん、ザ・チェンジという氷室冴子さんの、うん、原作の、まあ、これも平安時代の、
うん、
まあ、取り替え早っぽいやつですね、うん、なんでそれもちょっと再び読みたくなりましたね。
そう、ザがつくとね全然作品が変わっちゃうんですけど、はい、私のはチェンジの方でした、うん、たった6冊で終わってしまうのですごい残念ながら、作者もすごいねラップの業界とかも取材してて、うん、もっと書きたかったって言ってたんですけど、
あ、
残念ながら
6巻だったら6巻って言ったらだいぶ長編なんだけどね。
そうですね、でもやっぱ今だと、まあ、10巻ぐらいとかはなんか、ね、正直ねそのこっから面白くなるのにってところでちょっと終わってしまってる感じはあるのでもったいないんですけど、なんか、ね、ラップの価値観変えるみたいな意味ではすごく面白い作品なので、はい、ぜひこの記事を読んでへーと思った人は合わせてチェンジも曽田正人先生の作品もぜひお見ください。
はい、はい、で僕はこの曲をこういうさまざまなトライをしてみたんですけれども、うん、ラップって言ってもいろいろあるじゃないですか。
いろいろ、そうですね、まあ、最近は、
まあ、大きくはヒップホップでその中のまあラップ、うん、まあ、サブジャンルとしていろいろあって、でそのサブジャンル、サブカテゴリーを調べて、そのキーワードをどんどん入れていってどうスタイルが変化するかっていうのも、うんうん、すごい試してみたんですよね。で結局その全体のビートを速くするためにそのアグレッシブとか、
うん、
ファーストとかテンポとか、
うん、
ファーストテンポとか、まあ、そういうキーワードをどんどん入れてって、でまあ女性、まあ、清少納言がラップしてるっていうことを想定するためには想像させるためには女性のボーカルじゃないといけないから、うん、その辺のキーワードを入れて、なんとか、まあ、ほぼ満足できるようなものができましたという
、うん、個人的には1本目が一番好きでしたね、うんうん、1本目の感じが、うんうんうん、一番良かった、うん、
そうそう、あれが完成形なんで、うんうん、
あ、これが完成形なんだ。下の方に行けば完成形なのかと思ってました。
そうそう、いや違うんですよ、下は、逆をたどってるタイプ、
どうなったんだ、
うん、
だから一番上がいいのか、なるほど、
うん、でこれ出したらちょっとこれ元データもらえませんかっていう人がFacebook に出てきて、
へ、
まあ、友人 の, まあ、アマチュアミュージシャンなんですけども、彼がこれにギターとか入れたいということで、うん、これを、AI で音源分離してドラム、ベース、ボーカル、それ以外という、まあ、4パートに分けて、渡したらなんかうまい具合にミックスもしてくれましたね。
へえ、すごい。じゃあもうこれもそのうち松尾さんがラップを披露する日が来るんですかね。
はい、で、テクノエッジの YouTube チャンネルには、この、僕がトライしたものの中のベスト、何曲ぐらいかな結構、ボツバージョンをたくさん入れましたんで、それを YouTube の動画で見ていただければと思います。
はい、まあ、でもせっかくなんでちょっと
さらに
あれですね、うん、今日のポッドキャストも、うん、最後にこれで締めましょうかこの曲で。
そうですね、
はい、
はい、
そしてさらに
ポッドキャスト、あ、そうそう、まあそれがそのさらにの部分ですね、う
ん、あ、なるほど、
この番組 の,、の
まずすいません言ってしまいました
最後のところで、お届けしたいと思います、うん、漏れなく強制的にお聞
き強制的にさよならって言ったら終わりにすれば聞かなくて済みますけど、まあまあね、はい、流れで聞いてくださいぜひぜひ、はい、いや、すごい面白かったです、
ね、では、はい、じゃあ次行きましょうか、
はい、この、はい、じゃあちょっとここからは、はい、ピックアップニュースということでいくつかちょっと、先週のニュースの中からランキングには入らなかったんですが、興味深い記事をピックアップしていきたいと思いますけども、私が1個選んだのはこちらですね、ドコモが腕時計型キッズ携帯コンパクト発表、 GPS 端末の違いは末期型の見守り端末近くもということで、石野次也さんの記事なんですけど、
うん、
ドコモの腕時計 もうリストもですよねっていう。PHS の頃に
昔からありましたね、
ドコモが腕時計になって、うん、でその時は腕時計そのものが全部 PHS だったので、腕時計を外すと、うん、あのバンドの部分があのマイクとスピーカーになって電話のように話せるっていうモデルだったんですが、今回こちらのモデルに関しては完全に時計部分だけが、端末になっていて、バンドは普通に布のものっていう感じですね。もうこれキッズ携帯じゃなくて大人に出してほしいなって僕はちょっと思ってしまったんですけど。
こういうの買いたいじゃないですか。
うん、買いたい。
僕ね、こういうやつを買ったんですよ。
お、そうなんですか。
アリエクで同じようなのっていうか、これより高機能なものが出てて、
はいはい、
でそれは SIM を入れられて、うん、でさらにカメラがついてる。
あ、すごい、リストっぽくなってきた。
腕時計、
うん、
でやっぱり欲しいじゃないですか、我々世代としては。うん、で買ったんですけども、うん、Wi-Fi とかがまるで使えなくて、で SIM を入れなくちゃいけない。
なるほど、 SIM 前提なんですね。
うん、さあそうなんですよ、うん、なんで結局買ったはいいがそのまま使ってない、
うん、ああ、もうでも SIM 入れっぱなしでもいいんじゃないですか。ポポとか入れといたら、うん、ぼちぼち通信できるし
ね。
いやでもロマンじゃないですか。
そういうのが日本でも出てこないかなと思ってたら、これが出てきたと、うん、ただしカメラなしで、
うん、カメラはねあったら嬉しいけど、どうせ画素数低いからまあなくてもいい気がしますけどね。
うん、
うん、いやおもろいなと思って、まあ実際にはアップルウォッチとかね、あの Google はもう出してるからスマートウォッチを、それでいいっちゃいいんだけど、いやそっちも今 SIM 入るじゃないですか、もういい SIM が、うん、同じっちゃ同じなんだけど、いや携帯電話がこれで完結するってのはロマンだなっていうのは、ね、どっちかというとロマンの方向で、うん、こっからだったらメッセージ打てるんですって、ね、すごくないですかこれ、画面見てこれね、大人では打てないですよこれ、子供、これ子供端末だからできたんだろうなと思って、
小さい手だから、
うん、この画面に映ってるあのキーボード打てる気しなくないですか今だってこれ大人の手で持ってる写真だと思うんですけど、多分これは石野さんの手だと思うんですけど、もう指一本でこうボタン二つぐらい押してしまいそうなサイズだから、いや面白いな、うん、でもある意味ほら AI でこういう方向もアプローチがあるわけじゃないですか、
はい、
うん、もう入力も AI に任しちゃうっていう時代も来てるし、いやなんか腕時計型端末はちょっとロマンがあるなと思って個人的にピックアップしていました。はい、実際これはまだですね、発売はされないみたいで、夏かな、夏頃に出るモデルをまずは発表したという段階で、今すぐ買えるわけではないんですけど、でちょっとこの辺が面白いのは、子供用携帯っておそらく一般的には多分3月4月に買うもんだと思うんですよね、
うん、
これが夏頃になるっていうのはなんだ、もう本当はもっと先だったの、頑張って夏にしたのか、やっぱ3月4月に間に合わなくてこのマイクと来年になっちゃうけど、それだったらまだ夏に発表した方がいいかなぐらいの感じなのか、うん、なんかそのあたりのね、これが夏に出るんだっていうところも含めてちょっと面白いですね。はい、
こういうの出たら、
うん、
お子さんのために買います？
いやー、どうでしょうね、こういうのって逆に怖そうな気もしますからね。
怖い、
うん、
怖いというと、
どう使う、
でもこれだとなくさないじゃないですか。
いやそんなことないんじゃないですか。
させるよりも
逆にこっちの方がなくすんじゃないって気がしてて、要は腕時計邪魔になったりするじゃなくて、僕らだって仕事してる時に腕時計してるとちょっと邪魔じゃないですか、うん、っていう時に放り投げてしまう、遊ぶ時に邪魔だとかなりそうじゃないですか。だから大体今あれですよね、子供向けの端末ってどっちかというと GPS だけを内蔵して、うん、もうバッテリーもすごい持つので1週間2週間持つものをもうカバンに入れっぱなしにさせるっていうのが大体メインだと思うんですけど、こっちの携帯型にするとバッテリー持たなくなるのが多分そこの、課題ではあり、プラス装着しなきゃいけないところは子供たちがめんどくさがって遊ぶときに外したら最後ってなってしまうんで、この辺もなんかね、一長一短あるんですけど、
うん、
なかなかでも面白いデバイスだなと思いました。僕は大人向けが欲しいです、まあ、これを
見守り用にもね、はい、必要ですよね。
うん、
はい、じゃあ次行きますか。
はい、じゃああとこれはですね、うん、ポッドキャスト的にちょっとご紹介しておきたいなと思ったんですけど、iPhone の新しい絵文字 茶色キノコやフィッシュ、ライムなど iOS17.4 で追加、盗難デバイスの保護強化など新機能もということで、一時期ね、この番組が始まったばっかりの頃 iPhone の絵文字がランキングを設計した頃がありましたけども、はい、まあ、その引き続き大人気の絵文字が新しく追加されたというのがメインの記事ではあるんですが、今回のアップデートで実はさりげなくポッドキャスター向けの機能も追加されてまして、うん、それが何かというと文字起こしですね。ついに、はいはい、Apple が、はい、あの公式に音声を文字起こしするようになったと。で、残念ながら今のところ、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語のみで日本語は含まれてはないんですが、ヘルプページはすでに日本語で用意されておりまして、でね、これ Apple の文字起こしが結構面白いのは、基本的には Apple で配信したポッドキャストは自動的にテキストになるんですが、そのテキストをね、外側から送ることもできるんですよ。だから精度にこだわりたい人は自分たちでテキストを用意して、そのテキストを自分たちで登録すると、そのテキストで文字起こしてくれそうです。
なるほど、
うん、自動だとどうしてもね、あの文字の精度とか気になるときあるじゃないですか、うん、っていうのもやってくれるということで、これは結構面白いというか、割とポッドキャストの革命が起きる気は個人的にしておりまして、
うん、でもこれ出てくると、うん、リッスンとかどうなんですかねみたいなことは思います。
あ、面白いですね。そのリッスンっていうのはね、ポッドキャストの文字起こしやってくれるサービスなんですけど、逆にリッスンはまさに今言ったアップルへのテキストを送る機能も備えてるんですよ。
それはすごい、
うん、で、リッスンっていうのは、あの登録したポッドキャストを自動的に文字起こしてくれるんですけど、公開するかどうかは一旦待てるんですよね。あとアップロードして、うん、で下書き状態で誤字脱字全部直した上で公開すると、綺麗なテキストで出すってことができるんで、そこでこだわるかどうかは別ですけど、で むしろ Apple と連携することですごい精度の高い持ち起こしのポッドキャストを送り込むって意味ではいい連携ができるかもしれないですね。
うん、
うん、でも音声を聞きながらテキストを見たら、これやっぱり楽なんで、どうしてもながら聞きだと読み飛ばしちゃったりとか、言葉がよくわからない、音声だとわかんないところが、まあ、精度が高ければの話ではあるんですけど、ちゃんと文字で見れるとかは、ちょっとポッドキャストの体験が変わりそうだなと思っていて、実際にリッスンとか使ってると便利なんですけど、やっぱりこう今なんだかんだポッドキャストの主要プレイヤー、あのプレイヤーってあの聞く方のね、再生アプリって意味でのプレイヤーはやっぱ主要なのはやっぱり Spotify と Apple なんで、で Spotify はもうすでに対応はしてるんですけど、ここに Apple が来たことで、もうポッドキャストは文字で読みながら聞く時代がちょっと来てるのかなっていう意味ではね、
うん、
ちょっと面白いニュースでした。
ですね。
はい。でね、ちょっと失言とか、なんとなくポッドキャストだと、あんまみんな聞いてないから、ちょっと勢いのいいこと言ってもいいや、みたいな風潮もあったんですけど、これからは分からないです。全部テキストになってしまって、検索されて。
やばいところを検索して、削除するってもできるわけですよね。
あ、できるんじゃないですかね。
うん。
うん、あと今時も音声編集もテキストでできるようになってきてるので、それこそ Adobe のプレミアとかだと、
うん、
音声を編集すると全部テキストで書き起こして、テキストでいらない部分カットとかもできるようになってるんで、ごめんなさい、編集とかにもいろいろね文字起こし絡んでくるんで、結構面白い、地味ながら面白い、そしてまだ日本で使えないんですけど、早く日本語で対応してくれるといいなっていうのをちょっと期待して、僕今回楽しみにアップデートしたら全然日本語で使えなくて残念でした。
はい、
はい、こんな記事でございます。
楽しみですね。
はい、あ、まだ時間あるんで、はい、なんか記事ご紹介しましょうか。
はい、
かな、
中井さん大好き。
あ、じゃあこれいきますか。はい、
任天堂、
はい、もう本当にあくまでご紹介でしかないですけど、映画スーパーマリオ新作発表、2026年公開、宮本茂氏、マリオらしい世界をさらに広げて明るく楽しく楽しい展開、イルミネーション続投ということで、もうね、公開されるやいらや、もう世界中で大ヒットを巻き起こしたマリオの映画続編新作発表ということなんですけど、これ本編見た人は分かるんですけど、本編の最後もう明らかに次回に続きそうな余韻残してたんで、まあ、大体最近の映画はね、それで終わったとしても別にいいし、続く時にそのちょっとティーザー的にできるという意味で、大体そういう終わり方する映画が多いイメージはあるんですけど、まあ予定通り期待通りマリオの新作が映画になるということで、いや楽しみですね。
2026年
まだ先ですね。 うん、いや本当にこれは素晴らしい映画だったので、近年見た作品の中でも満足度がすごく高いんですよね。
うん、
なのでこれが
イルミネーション続投っていうのは、うん、この制作会社ですよね。
制作会社ですね、
スタジオですね、
うん、なので、まあ、前回と同じクオリティをまあ期待していいんじゃないのかなっていう意味でもすごく楽しみですし、ちょっとまあこれは嬉しいニュースとして、ね、もう記事にも書いてますけど、ゲーム原作映画では歴代トップの興行成績、アニメーション映画としても歴代3位ですからね、
うん、
いやもういきなり出てきたアニメ作品がこれだけのスマッシュ、もちろんそのバックボーンとしてねマリオっていう IP があるからなんですけど、いやもう素晴らしい作品なので、
うん、まあ制作はね米国ですけれども、うん、まあ日本の IP ということで、これは誇るべきものですよね、
うん、そうですね。で前作1作目に関しては作ってるのはアメリカのスタジオなんですけど、日本でやるときには日本のシナリオを全部書き起こして、でそれぞれに日本の声優さん当てたりとか、うん、日本向けのカスタマイズも結構されているので、うん、まあ、そのあたりのこだわりも2もやってくれるといいな
と。そこまでやるか。
ただ問題はですね、スーパーマリオの2といえば、うん、いきなり難易度が爆上がりしたっていう伝説のゲームソフトなので、ご存知ですか、うん、スーパーマリオブラザーズがファミコンで出た後ですね、このスーパーマリオブラザーズ2っていうゲームがディスクシステムで出たんですけど、はい、毒キノコっていう悪いシステムが投入されて、一見キノコに見えるけど取ると小さくなってしまうっていうですね、ファンの間でも難易度がいきなり爆上がりしたっていう伝説のタイトルなので。
あ、もしディスクシステムだったんですか。
ディスクシステムですね、はい。
あ、僕夢工場のことかと思って。
あ、それは後にマリオなんですけど、当時はマリオではなく、ええ、夢工場ドキドキパニックっていうタイトルなので、はい、なので映画も実は難易度が激上がりする可能性はありますよ。ちょっとドキドキですけど、はい、はい、だけど、まあ、あくまでちょっとはね、発表しました以上のニュースではないんですけど、うん、まあ、日本の IP が世界で活躍するデビューではね、すごい明るいニュースということ で、ちなみに日本の IP、 日本のキャラクターが世界で活躍したといえば、まさにタイムリーな話題が一つございまして、
はい、
はい、松尾さんコメントしていただいてもよろしいですか。
あ、はい、
はい、
あ、そうですね、ちょうど、先ほど発表が終わったばっかりだと思うんですけども、
はい、この収録の、ね、タイミングで、はい、
米国のアカデミー賞、アカデミーアワードの、中で、スタジオジブリの、君たちはどう生きるか、
うん、
が長編アニメーションの、賞を受賞したという、ニュースが入って、う
ん、いや素晴らしい、
はい、でさらにもう一つ、うん、視覚効果賞を、シンゴジラではなくてゴジラマイナスワン
が、の方が、ね、
マイナスワンが受賞したという、
うん、
いや素晴らしいですね。2つも
ね、日本の代表する、うん、日本で代表するジブリとゴジラがまた世界で活躍っていう意味で、
うん、やっぱカタカナ3文字強いなっていう、
ね、なるほど、確かにね。まあ作品タイトルは君たちはどう生きるかが長いけどスタジオとしてジブリ確かに短い、
はい、
3文字ね。君たちはどう生きるかは、まあ、正直プロモーションの違いもあると思うんですけど、日本だとわざとプロモーションあんましないっていう戦略を取っていて、ただただ作品タイトルと謎の鳥の絵しか出ていなくて、劇場公開した後にいろいろなプロモーションするっていう手法をしていて、でそういう意味では爆発的な興収は日本では上げてはいないんですけど、
うん、
アメリカはそこはちゃんと最初からプロモーションしてたというのと、アメリカの方がこういう作品が人気を受けるということで、で大ヒットをしまして、合わせてね、ゴジラマイナスワンも、ゴジラはまあ日本でもすごい受けましたし大ヒットして、
はい、
で世界ではね日本以上の大人気になってね、いやーなんかちょっと感慨深いですね。ちょっと日本のコンテンツが割と海外にどんどん進出できつつあるという、
うん、まあまあ、ジブリは分かるんですけれども、うん、まあ、まあこれまでもね海外で随分評価されてるから、うん、僕はちょっと胸熱なのは、まあ、シンゴジラもそうだったんですけれども、
うん、
日本の最近の、そういう特撮映画はだいたい白組が、
うん、
白組という CG プロダクションが、うん、その VFX を担当しているわけですよ、うん、でその白組の、白組に所属する監督である山崎隆監督が、 この VX 担当ということで受賞されたという、
うん、
つまり白組がですねようやく ILM あのルーカスフィルムとかと、まあ、対等の位置に立ったという非常に記念すべき事柄なんですよ、う
ん、なるほど。
で白組はもう1980年代ぐらいからずっと続く、日本の老舗の、CG プロダクションで、まあ、その当時あったプロダクションあの、まあ、JCGA とか、まあ、リンクスとかあったんですけれども、うん、それはもうみんな別の会社に吸収されてしまって、その昔からの状態でそのまま残ってるって白組だけなんですよね。
お、
うん、だから、まあ、ただ、まあ、それがまあまあ、言っちゃなんですけれども、うん、あのその海外のまあ ILM とかオムニバスとかで、作る予算がない、ところが、うんうん、もう少し格安で、制作できる、
うん、
でそれなりの、クオリティを出せるという、まあ、コスパの高い CG プロダクションだというふうにみんな思ってたと思うんですけれども、
うん、
それが、クオリティの面で、海外で評価された、米国で評価されたということは非常に画期的なことなんじゃないかなと。
おお、なるほど、深い。確かにね、やっぱ日本は海外比べたらね予算ないって言われがちですけどね、それでもここまでの VFX ができるんだっていうのは、うん、すごくありがたいですね。あの面白いね、コメントでかつては白組臭いと揶揄されてたのにっていう。
いや僕も結構言ってたんですけれども、うん、やっぱりね、まあ、そういうクオリティ面はあったんだけれども、
うんうんうん、
まあまあ、シン・ゴジラでも、まあ、多少そういうところはあった、
うん、
けれども、まあ、まあそれでも、納得できる部分はあったんだけれども、うん、マイナス1になるとちょっとこれはもう相当いいんではないかと、まあ、そろそろもう主力に対する考え方を我々は、その古いね、見方を変えた方がいいんじゃないかというふうに思い出したところ、なるほど、白
組臭さみたいなものを、
うん、そうそう、まあ、特にね、今回の海の戦闘シーンというのがかなりよくできてて、うん、であれが、フル CG であるとかいうのはってなかなかわからないと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そういう表現的なところをうまくやったというところも、まあ、評価の、まあ、そのコストが安いということではその賞は取れないんで、
うんうん、まあ、そうですよね、別にコスト賞ではないですからね、うん、もらった賞は。
そうそう、うん、ただこれに投じられた予算を考えたら、白組に海外からどんどん発注いくんじゃないかっていう。
ああ、なるほど。でもそしたらどんどん予算が上がってきそうですね、単価が上がっていって、うん、
そう、白組知り合いもいるので、うん、給料上がるといいなと思いました、うん、
まあそこはね、やっぱいいものを作る人はきちんとね対価がね支払えるべきですし、うん、むしろそこからまた新しい白組みたいなのがどんどんね現れてきてもいいわけだし、
うん、
確かにすごいですね。白組のページに行くと作品がいろいろ出てるんですけど、ファイナルファンタジー7リメイクもそうなんですね。
うん、初代ファイナルファンタジーのリメイクは誰かやらないですかね。
あれ結構ね、奥深いシナリオなので実はリメイクすると面白いんですけど、なんか7が人気ですね。7はキャラが立ってますからね、そういうところがあるんだろうな。初代はファイナルファンタジーはそういうキャラが名前とか特になかったので、
うん、
なんていう、自分で名前つける系の主人公たちだったんで、そういう意味では2とかは意外にまた映画化しても面白いかもしれないですけど、
うん、
ただファイナルファンタジーの映画ってちょっとね少なからぬ因縁がございますのでなかなか簡単に映画化しないかもしれないですけど、はい、コメントで会場シーンはゴジラ対コングよりも良かったっていう。確かに海のシーンはすごく面白かったです、まあ、見てない人もいるかもしれないのであまり深くは語らないですけど、ただ戦うんじゃなくてその作戦にちゃんと紐づいた戦い方を、うん、映像で描いてるところも含めて私も劇場で見ましたけど面白かったですね。ただ若干ながら暴行が耐えきれなかったので家で見られる方が緊張感なく見られるかもしれないですもう本当にゴジラ並みの緊張感でしたよ、ね、もういつ出ると思って
特に海のシーンとかね。
そうなんです、海のシーン見たらちょっとね、
うん、
もう脳に刺激されちゃうから、ま、海になるかどうかは当時分かんなかったですけど、その時は、
うん、
もうここだなっていうタイミングで席を外しましたけど、はい、はい。
まあ、その一方でね、鳥山明先生が亡くなるという、
そうですね、
で、まあ、まあ日本のね、そういう、まあ、当時はサブカルチャーだった、
うん、
文化が どの海外で認められて、いくのは素晴らしいことだなと改めて思いました。
うん、ね、はい。どうしようか。
はい、ということで、
お時間ですかね。
こんなところですかね。
はい。はい、今週もテクノエッジサイドを聞いただきありがとうございました。番組の感想や取り上げてほしいネタは X のハッシュタグ TH サイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用した方はテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということでお聞きいただきありがとうございました。この後は松尾さんの特製ラップをお楽しみください。
よいよ。春は Yo-Yo 白くなり行く山際は少し明かりでいて紫で散たる雲の細くたなびきたる夏は夜月の頃はさらなり闇もなお蛍の多く飛び違いたるまたただ一つ二つなどほのかに打ち明かりていくもおかしい雨など降るもおかしい秋割りたるもおかしい秋は夕暮れ夕日の差して山の端落ち子なりたるにカラスの寝所へ行くとて三つ四つ二つ三つなど飛び急ぐさえ哀れない泣いて狩りなどの連ねたる害を小さく見うるわいとおかしい切り果てて風の音虫の音などはたいうべきにあらず雪の降りたるは言うべきにもあらず霜の糸白きもまた皿でもいて寒気にひなど急ぎ起こして隅も手を渡るもうと月々し昼になりてぬるくゆるび持っていけば日よけの日も白き灰が散るなりてわのし秋は夕暮れ夕日のさして山の端落ち込んだ So sad, 哀れなり巻いた狩りなどの釣られたるが一個小さく見えるわいとおかしい